川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
もう前回そのウォシュレットのね話をさせてもらった時に、トイレットペーパーがドイツは硬いですよと。でこれ前から僕も気づいてたんだけど、スーパーに行って実際に買うと硬いんですよ。ティッシュペーパーも硬いんですよ。でまあこの間言ったようにお尻を拭くときは濡らして拭くからそんなに気にならないんだけど、ティッシュペーパーはそのまま使うじゃない。よくあるさ、ハンドタオルみたいな、ハンドタオルじゃないか、その手を拭くやつあるじゃない、
キッチンペーパーみたい な, ーーたいな、
あっちぐらいのやつが使ってるからね、ティッシュペーパー
ちょっとガビガビになっちゃいますね。
そう、これで鼻切れちゃうんじゃないかなぐらい感じの国民の中で、アメリカってどうなのかっていうのをちょっと言い忘れたんで言っときます、はい、アメリカはドイツよりは柔らかい。でも日本ほど、日本もね今でこそそうだけど、昔はちり紙って知ってる？
あ、分からないかも
しれない。ちり紙ってトイレットペーパーロールになってないわけ、一個ずつ一枚ずつになってる。多分ねディレクターさん知ってると思うけど、それをだからちり紙交換ってそれから始まってるわけ。
あ、そうなんです、ね、
そうで、こうそれがバーッとなってて、それを何枚かでお尻拭くんだけど、硬かったっすよね昔は。
あ、うなずいていらっしゃいますね。
そうだからやっぱりクオリティが低かった。多分日本は進化してったんだろうね、いろんな意味で。って言いながら、どうなんだ、アメリカはね随分進化してきたかな。アメリカだからそういうところとか、日本人が結構いるところとかはそういうものもあるかもしれないね。でもちょっと全然場所によって違うかもしれない。だからもうトイレ話いっぱいありますけど、今日はちょっとじゃあドイツの次のネタに行きますか。
はい、今回はドイツの鉄道の乗り方。駅に改札はありません。トイレは有料で1ユーロ、切符を買うのも一苦労。日本とは全く違う日常とは、というテーマです。
はい、日本の場合は改札がありますよね、
はい、
今自動改札になりましたけど、昔は人がいましたけどね。で今ドイツに行って、まあもう僕はもう慣れちゃったからですけど、改札がないわけですよ。普通に駅に行きます、ホームに降ります、もしくは上がります、電車来ます、電車乗ります、でどこで切符って買ってるのみんなと思いながら、一応切符売り場はあるんです、大きな駅とか行けば。小さな駅はないかもしれないけどね、無人駅だから大体、だっていらないんだもん結局改札がなければ。で、例えば市電も走ってます。でもう一個市電に近い、なんつったらいいんだろうな、電車、トラムっていうのが市電なわけ、車と一緒に走ってるような道、それあとは電車なんだけど、列車ほど長い車両じゃない何両編成かなんかの街中を走ってるようなやつ。こうなってくると駅もものすごく簡単なバス停みたいな駅だから、なかなか買う場所がなくて、最初だからもうどうやって買っていいのかも分かんない。で日本みたくこう例えばさ、行くと切符売り場にどこどこってこう上の方にさ出てるじゃない、
はい、
何とも出てるじゃない、場所でこう線路見れば一切出てない。でいきなりドイツ語で、まあ、英語にも直せるんだけど、行きたい駅が何て言うんだか英語で何て言うのか分かんないし、ドイツ語まして読めないしみたいな、最初買えないじゃん。でもタダで乗れちゃうじゃん、だから乗っちゃったりして、まあ言ってみれば近距離はほとんど検察に来ないんだけど、どこで見てるかというと、乗って車掌さんが、いや、切符拝見って 来る、グーテンモルゲンって来るからね来るわけ。
なるほど。
で一個一個一人ずつ全部で、この間も僕は実はドイツ国内、乗り放題、サブスクカードみたいなのをちょっとある人のつてもあって購入できたんですよ。まあこれ住所がないとできないから、僕はアパートの住所あるし、なかなか旅行者は簡単に持てないんだけど、これを持ってればドイツの国内の、まあ、特急、いわゆる新幹線的なやつは乗れない、だけどあと一等車は乗れない、二等車とか普通列車はいつでも乗れる、バスも乗れる、市電も乗れる、何でも乗れる。でもいちいち乗るときに見せる必要はほぼない。で出て、で途中で来たときにこうって見せると、ピッてなんかそのよくあるじゃない、今なんか読み取りようなやつ、
はい、
それを車掌さんが持ってて、でみんなはどうしてんのかなと思って、切符出す人もあんまいなくて、で買ってる人もあんまいないんだよね、旅行者以外は。でだいたいスマホとかにチケット持ってたりする人が結構いて、
あ、 QR コードみたいな、
うん、そうそうそう。だからでやっぱり早速やっぱりね、ちょっと長距離つっても、こっから大宮行くぐらいの話ですよ。こっから例えば東京から大宮行くとか、東京から横浜行くぐらいの列車に乗ると 来るんですよ、まあ、絶対はないんだけど来る。その時にまあ多分金額で言えば、まあ、日本円に直すと今円安だからちょっと高いけど、まあ所詮5ユーロとかぐらいで行けるんですよね、その大宮ぐらいの距離だったら。なんだけどどういうルールになってるかというと、見つかった持ってません、実は持ってても打刻してないとダメだったりするんだけど、まあ切符だったら持ってませんが見つかったら絶対に許してくれません。で罰金60ユーロ1万円ですよ、1万円、
はい、
絶対に許さない、あの旅行者でも許さない、払えってなってっていうのを聞いてたんで、でじゃあ実際に乗ってあのこう検査つきました、同じ車両にいました、僕自分の分はいいんだけど他の人どうなんだろうなって見てました。無賃乗車の人いません。
あ、そうなんですね。
いない、あのお前払えって言われてた人いない。あのねやっぱね、一回乗って大宮まで乗って切符買い忘れて1万円って言われてみ、そりゃね買うよ。
まあ、そうですよね、
うん、買う。だからやっぱりドイツって法律がしっかりしてるというか、法律は守らないと痛い目に遭う、絶対許さないっていう姿勢が、その改札がなくてもあの普通に乗って、でも検察が来なければ、まあ、変なただでも乗れちゃう、だけど絶対に来ないとは限らない。でやっぱり割と頻繁に見かける。そしたらさ、人間さ、あのそのままやっぱ切符持つよね、まあ、切符というかそういうものはね。でやっぱね思ったのは、じゃあ改札に人を配置する、もちろん自動のこういう改札機みたいなものをつける、機械の問題はお金かかる、もちろんで人件費もかかる、もちろん車掌さんがいるっていうこと自体でもちろん1人ワンマン運転じゃ ないっていうことで 人人権もかかるけど、どっちが得なんだろうとかいろんなことを考えた時に、ドイツってのは多分合理的に改札はないというふうに、まあ、決めてやってんだろうね。でじゃあイギリスに行くとどうかっていうと、フランスに行くとどうかっていうと、改札あるんだよね。だからこれドイツだけなのかなっていうのはちょっとね、よく、オランダはどうだったかな、アムステルダムから乗った時にないかな、やっぱだからなくて中で検察必ず来てみたいな話もあったりで、バスも一番前の運転手さんがいて、で2両編成だったんですよ、バスもあのくっついてるさ、
はい、
なんかゴムみたいなくっついてるやつあるじゃん真ん中で、でドアがいくつもあるわけよ。で後ろの方から乗ったらさ、運転手さん別に見もしないし、ワンマンだから絶対見に来ないじゃん。なんだけどこれがまたうまくできてて、例えば空港からバスに 乗ります。その時はもうさ、あの頻繁に走ってるわけじゃないから、で乗るドアは1個しか開いてないわけ、一番最初の、そこに運転手さんがいるから、ここ通れと、その時見せろと。で途中のところも空港からのやつなんかは前しか開かなかったりして、でも人がいっぱい来る、例えば朝方とかさ、ピークの時はそんなことやってたら大変だからやってませんみたいな。でも結局ルールが決まってるのは、そのバスの一区間でも見つかって、あんたダメよって言われたら60ユーロなんだよ。
結構取られますね、
1万円だもん。だからねすごいね、あのある意味、まあ、日本だとだからそこにいろんな議論が巻き起こるのかもしれないけど、向こうはもうこういうもんだからっていう風に思ったりするんですよ。で、まあ、それがまず駅に改札がありませんと。で切符を買うのも一苦労だけど、アナウンスも当然ないし、で買い方についてもマニュアルもないしよくわかんないんだけど、まあ、もう一つはね、列車がね突然ねこう待ってるって、こう出てくるわけ、次どこ行きが来ますよとか出てるわけ、
はい、
例えばトラム、市電、要するに都電みたいなやつを待ってます、何番ってやつが来るわけ、例えば707番とか701番とかって来るわけで、これ待ってて自分は707番に乗らなきゃいけないなと思いながら一向に来なくて、あれと思ってるうちに消える、なくなるわけ。
え、突然ですか。
うん、だからとか、あと列車もどこどこ行き乗らなきゃいけないのに、こうついてる表示板には出てるんだけど急に消えるんだよ。
え、
もしかしたらドイツ語で何か言ってるのかもしれないんだけど聞き取れないと。でそうするとね、まあ、何本も来るやつだったらまたどっかで来るだろうと思うけど、何本も来なさそうな電車だといつ来るか分かんないみたいになってで、やっぱりね聞くとよく遅れるらしい。だドイツ正確性、あのイギリスに行った時にすごく最初思ったのは、列車は普通に遅れる。
そうなんですね。
そう、まあ、日本も昔遅れてましたよね。で本数が多ければ遅れたやつが来るから関係ないし、 今だってほら何かがあったりする遅れるじゃん。だけどそれは遅れても前の電車が来たりすれば関係ないじゃん。だけど1時間に2本ぐらいしかないと遅れるとあちゃーんっていう話になるじゃん。でそれがまた、ね、急に消えるからね。うわ、
どこ行っちゃうんですかね。
いや、なかったことになるんだよなこれが。 か、か一旦消えてまた復帰するのかもしれない。待ってないからわからない。待ってみて、でもこれはでもドイツの人怒ってない。誰も怒ってないわ。だから駅員さんいないし。
日常なんですかね。
日常だから文句は言わない。日常だからそれを分かった上で生活してるんじゃない？でもう一つはトイレがない。トイレがないというかね、公衆トイレがほぼない。普通に。で電車の沖縄駅行くとトイレはある。全部有料。1ユーロだね。1回150円ぐらいかかる。うん、で機械になってるからそこに1ユーロコインを入れるか、まあ、2ユーロコイン入れたらお釣りが出てくるんだけど、カードでも払えるんだ。いきなりカードで本当に1ユーロかって思ったりするとコイン持ってないとドキドキするから。
まあそうです、ね。
そうそうそう。だから小銭を持ってたりして、でもあれその例えば人が1人入ったらするじゃん。2人3人ぐらい連続で入れるんだよ。だ一瞬空いてるから。
あ
その時にたまたま知らない人でもプルート入ってたら後ろについていけば入れるとかっていうのもそのせこいこと思わないんだけど、別に1ユーロに困ってるわけじゃないけど、なんかね我慢するのかな。みんな使ってないよ。
そうなんですね。
で例えばデパート行きました有料だから、うん、大型ショッピングセンター行きましたトイレ有料全部1ユーロ でじゃあマクドナルド行きましたトイレチップとかいう人がいる。
へ
え、ね。まあ店によるっちゃ呼ぶけど、でドイツはアメリカほどチップ文化ではないの。なんだけどチップっていう人もやっぱり中にはいるっていう感じで、あでもそう思えばだから綺麗だったりで、公衆トイレもめったにないんだけど、たまたま僕の家の近くの商店街のところにこの間気がついたらふと綺麗な公衆トイレがあって、やっぱり1ユーロって書いてあった。誰も使ってない。わかんない、実際は誰か使ってるのかもしれないけど、
はい、
レジ袋有料だとケチるじゃん、
まあそうですね、
金額の問題じゃなくて、
はい、
ね、で今度プラスチックのスプーンも有料になるじゃない、
はい、
もうなったんだな。あれはファミマさんは1個6円とか言ったら誰も使わないでしょって、それが狙いらしいけどね。でもだからトイレどうなんだろうなみたいな感じで言うと、まあ昔はね日本も汚かったよね。でトイレットペーパーもないし、こんな駅のトイレなんか使えるかって言ったら、今の駅のトイレ綺麗だしね、ウォシュレットあるしね、全然。だからねもう文化度が違う。でな、でもなんでそうするかって壊す人がいない。
ああなるほど。
やっぱりね、いろんな国から人が来てるじゃない。やっぱね、住む人がいるかどうか別にしてもトイレ壊したりあるんだと思いますよ、
まあ、犯罪の。
だから治安が、まあ別にドイツも普通に歩いてて治安が悪いかっていう感じじゃないんですけど、夜歩こうかなって気はあんまり起きない。で9時ぐらいに閉まっちゃうし、コンビニがないから本当に24時間やってるところはないって思うと、まあでもそれはそれで暮らせますけどね、コンビニなくても
慣れてしまえば。
で日曜日にスーパー全部閉まってるでしょ。でもだからびっくりしたのがね、土曜日は朝からねスーパーに人がいっぱい、ちゃんと普通の人はもちろん朝夜のねスーパーも9時ぐらいまでやってんだけど、普通の働いてるとなかなか行けない人がいるじゃん。で土曜日朝から行列だから。で今日本セルフレジとかで、ね、かなりレジは混雑緩和し始めたじゃない、まあ、あれ使えない人はどうなんだろうと思うけど、相変わらずベルトコンベヤーに自分で乗せなきゃいけないんだよ、カゴ持ってきて。だからコストコ方式ですよ。で向こうの人が偉そうに座りながら一個ずつってやるんだけどさ、日本とは全然いらっしゃいませ関係がまるで違うけど、まあまあまあそれでね、いいなと思いながら、鉄道とかに関してもだからやっぱ全然その文化が違うなってことを改めて思うと、でストライキもある、急に列車動きませんみたいな。だからやっぱりちょっとなんだろうね、日本が一気に文化的になったんですかね、まあ、でも昭和の時代とか僕らが学生でストライキだって電車動かないから自転車で学校行って25キロぐらい漕いだらお尻痛くなって思い出したっていうこととか今ないでしょ。
ないですね、
うん、だからなんだろうね、日本は本当にだから一流の国ですよ。
そうですね、
だからもうみんなインバウンドで来たら感動するんじゃないかな。綺麗だしスタッフなんての丁寧おもてなしとすごいし、でもこれをね世界にねもっとね伝えようよ、日本の良さを。日本に来てもらおう、やっぱりか日本の会社も頑張ってもっとヨーロッパ行こうよ。不動産会社も、不動産会社がもう日本でいいやと思ってると全く伝わらない、ウォシュレットの1個ずつでも作ればいいんだよ、だんだん。そうすればさ、日本で分譲、日本のマンション会社が行ってる分譲マンションとかやればさ、ウォシュレットとりあえず最初はなんじゃこれって思うかもしれない、 そんな変わってくるかもしれないじゃん。そうすると初めて日本が外国と対等になっていくんじゃないかなって、余計なお世話だけど思うという話で、今日のところは時間となりましたね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。